空港飛び立った飛行機は一路、大城よし子さん72歳が待つ沖縄へ。やがて着陸態勢に入ると、眼下にはエメラルドの海にポツンポツンと小島が見えてきました。会場に到着後、早速大城さんの話を伺うことにしました。大城さんは9人兄弟の次女として生まれ、4歳の時に家庭の事情で横浜の親戚に預けられました。やがて太平洋戦争が始まり、防空壕に逃げ込む日々を送ったといいます。戦後しばらく経って、10歳になった大城さんは沖縄に住む両親のもとに帰りました。両親と別れた時の寂しさを聞いてもらいたくて、幾度か、お母さんと声をかけたものの、一向に構ってもらえませんでした。子供の大城さんにとっては、こうした出来事を通して、心の内は人に明かせないものだと、子供心に理解してしまいました。以来、やるせない思いを胸に秘めたまま年を重ねていきました。でも、後になって振り返ると、お母さんもまた、戦火に巻き込まれ、食糧難の中、多くの子供を食べさせていくことは大変だったろうな、と思うようになりました。その頃のことに思いを寄せながら、あの時はね、と語る大城さんの表情には、切なさが感じられました。やがて大城さんは結婚し、夫婦で懸命に働きました。でも生活は厳しいものがあり、話し合いの上、1歳の娘を連れて夫とは別居することになりました。そのような大城さんを心配した周りの人が、親切心であちらこちらの宗教に誘ってくれました。好意を受けて、その都度お参りをしたのですが、どこを訪ねても心に響くものがなかったそうです。やがて保健師となった大城さんは、家庭の問題を抱えたまま仕事に励みました。そのような中にも、問題を抱えているからこそ、人の悲しみがわかるのではないだろうかと、ふと思ったそうです。こうした思いを抱いた中で、昭和46年のある日、金光教の信心をしている職場の方からの誘いを受けて、初めて出向いたのが金光教那覇教会でした。神前でお祈りをしている先生の姿を目にした瞬間、ああ、ここだ。私が来るところはここだったんだと、胸が熱くなったと言います。大城さんは今まで胸の中にずっと抱え、人に語れなかった思いを先生に初めて語りました。その時、何時間もじっと耳を傾けてくださった先生の温かさがとても嬉しかったと言います。大城さんの心が開かれ、明るさが増した頃から、夫婦の関係も家庭もだんだんと整っていきました。沖縄では保健師の宿命ともいえる医療過疎の離島勤務が課せられます。主な業務は島民の巡回診察の補助や健康指導をはじめ大変な仕事量だそうです。この荷が重い離島勤務の話が家庭を持つ大城さんにも寄せられてきました。先生に相談すると、先生はすぐに神様へお祈りをしてくださいました。お祈りの後、先生は、この地に差し向けられた私の使命は、戦中戦後と大変なご苦労をかけた沖縄に、真の平和が訪れますようにと祈り続けていくことです。大城さんにも、きっと神様の使命があるはずですよと。日頃から話をされている意味を込めてのことでしょうか。人、すべてに神の使命あり、島、伊豆国にも神の光ありと、色紙に書いて大城さんに手渡してくださいました。そうだ、大変な離島勤務だからこそ、神様が私に願いをかけておられるのだと決心して、色紙を胸に抱き、単身、島に赴きました。ところが赴任してみると、現実の医療事情は想像以上に遅れたものでした。加えて、島民にとって思い出したくもない沖縄戦の悲しさや、離島対策の遅れに伴う 生活の貧しさには厳しいものがあり、中には島の辛さがよそ者にはわかるものかと心を閉ざす方もありました。こうした状況を先生に相談するうちに、今日まで自分の悩みをひたすら受けてくださった先生の姿を思い起こしました。そして大城さんは足しげく家々を訪ね歩き、小さいことにも真剣に耳を傾けていきました。すると次第に心を開いて、貧しい生活から起きてくる家族の問題を相談しに訪れる方も現れてきました。その都度行政に掛け合いながら解決していくうち、瞬く間に2年の任期を迎えました。ようやく島の人たちも心を開いてきた頃でもあり、心残りに思われた大城さんは先生に相談をして任期を1年延ばして島にとどまりました。やがてその任期を終えた大城さんが島を離れる日、迎えの船を待つ桟橋には、お世話になりましたと別れを惜しむ島民の姿がありました。現在では保健師を退いて久しくなりますが、神様の大切なお祭りには嫁いだ2人の娘に3人の孫も揃って参拝してくれます。賑やかですよと、実に幸せおばあちゃんです。でも信心に緩みは見られません。3人の孫たちがこれから先、親にも言えない問題に出会った時には、さあ私の出番としっかり構えておられる大城さんには、信心のたくましさを感じました。